サバ川物語。
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 皆さんこんばんは。4月1日水曜日夜7時がやってまいりました。この時間サバ川物語をお届けしてまいります。この番組をお相手しますパーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議、タッキーこと滝本浩一がお届けしてまいります。皆さんこんばんは。雨になってしまいました。今日は冬型の気圧配置ということで、断続的に北の方から、雪雲ではないんですが、雪には慣れない、雨雲がですね、断続的に入ってまして、特に山口県中部から北部にかけてですね、今、やや強めの雨が降っているということで、途中私も来る途中、雷が鳴っているのを見まして、これは春の嵐かなと思いながら、でも今日は冬の気圧配置だからこれ冬の天気だなということで、冬の嵐かなと思いながらですね、来たところです。で、4月と言いますと、環境が変わるということで、新しく、後でもお話になりますが、新入社員の方々は新しい会社でお勤めになったりとか、あるいは新しく公務員になられた方は、今日多分いろんな部署を回られたかもしれませんが、あるいは移動された方も挨拶回りで今日一日、お疲れになったかもしれません。そのまま残られた方は、新しく来られた方の面倒を見るということで一緒について回ったりといったことで今日一日過ぎたのではないかなと思います。で、それと同時に放送局といいますのは、番組改編期ということで、今週もしくは来週ですけども番組が変わってまいります。で、ありがたいことに、このサバ川物語、4月1日一応放送しておりますので、来週もございますということで、先週この山口河川国道事務所におられまして、今広島の整備局の方へ移動されました。小南課長が言われた通り、このサバ川物語、今年度も続くだろうと、まだ、完全に 100% ということはありませんが、続くということで、番組が4月1日からお届けできることがなったということで、また引き続きリスナーの皆さんとですね、いろんなコミュニケーションを図りながら、この番組サバ川という川をですねキーワードに、地域活動あるいは地域とのつながり、時には防災、時には、水に親しむ浸水、いろんな話を増、していければなというふうに思いますが、実はですね、まだまだ今年度どういった放送にしていくべきかはまだ実は白紙のところがあります。で、やりながら少しずつ考えていこうかなと思います。特に反省点はですね、昨年度、サバ川物語で写真を貼り付けると言っておきながらですね、全然関係者が貼らなかったという、非常に大反省でございますので、この辺も踏まえてですね、また考えていきたい、と思います。今日は1回目ということでですね、この後ゲストをお招きしまして、スポンサーであります山口河川国道事務所さん、こちらが1年今後何をするか、そういったことについてお話をお伺いしたいと思います。今夜もどうぞ最後までお聞きください。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。サバが物語をお届けしております。今夜のお相手は豊富防災ネットワーク推進会議滝こと滝本浩一がお届けしています。私事ですが、新年度ということで、私の職場は何かありましたかというと別に何もありませんで、ただちょっと昨日おとついとですね、ちょっと出張しておりまして、どこ行ってましたかというと、これ港湾空港技術研究所という国土交通省さんの、もう関係機関なんですが、沿岸というと要するに海岸のいろんな防災とかですね、あるいはいろんなその波の解析をしたりとか、そういったところをする研究所なんですが、ちょっと今一緒に共同研究をやっておりまして、この番組もちょっとお話しましたが、津波動的ハザードマップというですね、今までにない動かせる動かすことができる 体験できる今までにないあのハザードマップというのをちょっと作りましてですね、3次元であの街の中をこう動かしたりとか、物差しを出してきて浸水してる模様をですね、どのぐらい、あの津波の高さが来たかって自分であの実際に測ったりすることができるような、そういったあのシステムを作りまして、そのまあ一応成果発表会ということで、ちょうどあの私の所属機関と、港湾空港技術研究所、それと国土総合政策技術研究所、国総研と呼んでますが、それとあのジャムステック海洋開発、機構ですか、ジャムステックとよく通称呼んでますが、そことの、まあ、一緒に作ったということであの発表しましたということで、結構あのたくさんのお客さんが来られまして、そういう話をしたんですけども、そういった席でもですね、このサバ川はいいですよみたいな話をですね、宣伝しておりまして、もしかすると、今日この放送聞いておられるかもしれませんね、あのホームページで。ということで、今日4月の第1回目、年度の第1回目ということで、まあ最初ということでもありますので、改めてですね、国土交通省山口河川国土事務所さんが、今後1年間どういう動きをするのか、あるいはそもそもどういったことをされているのかというのをですね、もう番組を聞き慣れている方は、うん、知ってるよっていう思われるかもしれませんが、もしかすると初めてこの番組を聞かれる方はおられるかもしれませんから、固くないお話をしますので、どうぞ最後までお付き合いいただければと思います。ということで今夜のゲストは、自己紹介していただきましょうか。はい、では、はい、まずこの方です。
はい、山口河川国道事務所の田辺と言います。
はい、
よろしくお願いします。
はい、副所長さんでいらっしゃいます。
はい、
それと、昨年度から引き続き、この番組で、なんか今日からこの後の情報提供も、旧小南課長に代わってずっとやる、やらない。
時々。
ということで、はい、この方です。
はい、河川管理課山本です。
はい、
今年度もよろしくお願いします。はい、
通称デカと呼んでおりますが、この二人をゲストにお招きして、お話をしてまいりますが、まず本題に入る前に、まぁ、ちょうど4月1日、ちょうど本当4月1日で、まぁ、水曜日なんですけども、まぁ、公務員では入省式とか、会社でも入社式とかあると思うんですが、
はい、
田辺さんの頃のその最初の1日目っていうんですか、
はあ、
式典式ですよね、
はい、
なんか思い出残っておられます？
もうすでに28年ぐらい前になりますが、
当時はまだ建設庁
ですね。建設庁
の頃ですか。
はい、はい、で、まあ4月1日で、うん、まあ、採用ということで、入省式ですかね。
はい、
当時はですね、
はい、
すぐ研修に出ていったような、新入社員、まあ、新入社員として
、ね、
まあ、研修に、はいはい、すぐ行ったような記憶がうっすらとありますけど
あ、なるほど。山本さんの時はどうでした？山本さんの時はもう建設省。
そうですね。
決勝でした。
で、4月入りました。どうでしたか？まず、なんか事例かなんかいただくんでしょ？
事例、そうですね。はい、事例もらうときも、こう、例の角度とか、一応気にしつつ、いただいたような記憶が。
今気にしてます？
いや、ちょっとダーダーになりつつありますかね。
はい、で、やっぱり研修っていうのは、まあ、待ってるんですかね。
研修、そうですね。僕の時は島根県の三瓶山の方に行きましたね。
はい。あ、
そうですね。
あ、三瓶山。
はい。
そこで研修が、特訓があるわけですね。
割と長かったような、
1週間ぐらい。
1週間ぐらいが研修があるんですが、はい、その後、なんていうか、認知というか、
はい、
各事務所等に行くわけですね。
はい、そうですね。
はあ、でも、ずいぶん、じゃあもう前だから、記憶がもう、
そうですね。
いや、それがあんまり思い出したくないっていうのはあるかもしれませんが、まさに今日もニュースでね、国交省さんで入省するね、方の風景も出ておりましたし、全国の、あれは本省でやるんじゃなくて、各整備局レベルでやっていくんですかね、
そうですね、はい、整備局レベルでもありますし、
はい、
まあ本省レベルでも、はい、入省式とか、
なるほど、
されてますね。
そうするとこの中国整備局管内の方も、
はい、私らは
新しく、じゃあ今度入ってくる 方もおられるわけですね。
そうですね。
はあ、じゃあ今日は緊張の一日だったかもしれませんね。
そうですね。
はい、ということで、そこからですね、二十数年を経まして、田辺さん副所長ということで、引き続きですね、今年もサバ側の、まあ、見守りというか、役をやっていただくということになるわけですけども、とりあえず山口河川国土事務所として、まあ、この1年間で、まあ、やる、あれやらなくてはならない、まあ、前年から の、 その課題もあろうかと思いますが、まずどういったことが大きくこう柱としてありますかね。
そうですね、まず柱としましては、まあ、川の整備、河川整備ですね、川作りということでは、はいはい、やはり昨年からしばしばご紹介してますが、はい、サバ川の河川整備計画を、はい、早急に作らなければいけない、うん、まあ、それによっ沿ってですね、今後河川を整備していくということになりますので、うん、
はい、
その整備計画をまずは地域の皆さんの意見を伺いながら、うん、早めに作っていくというのが一つの課題です、
ね。まあ、今後のサバ川のビジョンですね、
はい、そうですね、はい、
これは、これがないとサバ川の今後 の、 そのどういったことをやっていけばいいかというのが決まらないということになってくるわけですけども、
そうですね、
まあ、長期、はい、とにかく長期に
中長期的 な、
中長期的な、はい、観点からの計画ということですね、はい、
そうですね、
はい、
それと、まあ、サバ川の維持管理ですか、
はい、
維持管理、まあ、常日頃からサバ川の状況をよく巡視とかでですね、はい、見てですね、
はい、
異常なところ、堤防に穴が開いてたりですね、はい、護岸がちょっと崩れてたり、そういうふうなところをですね、河川の巡視によって早く見つけてすぐ対応するというような日頃からのサバ川の維持管理、
うん、
それを、まあ、今、ずっとやっていますが、今後もですね、体制をですね、確保しながら、適切な維持管理をしていかなければいけないと。
これ一般市民の方が点検してるなっていう姿を見ることはあるんですかね。
そうですね、
なんか車かなんか乗っておられるんですかね。どんな感じで見ることができますか。
はい、まあ、基本的にはパトロールカー、はい、青い車ですね。
青い車、目印は青い車、
青い車、青い車で
、はい、
上にパトカーみたいな、はい、蛍光を
光がついてるんですね。
つけております。で、まあ、車だけ、まあ、車から車上巡視ということで、
はい、
車に乗って巡視するパターンとですね、徒歩で、歩いて、実際歩いてですね、目で見て、巡視するというパターン、まあ、これは業務を委託してやるわけですが、
はい、
まあ、職員がですね、非常に、まあ、人数も少ないわけでして、委託という形でですね、今やってる状態です。
まあ、サバ川のそれほどその他の、例えば天竜川に比べると確かに短いんですが、そうは言ってもやっぱり下流から直轄、
ね、
今国が管理しているところまで行こうとすると結構やっぱり距離はあろうかなと思うんですけども、
はい、距離的にはですね、河口から直轄の、まあ、上流端、徳寺の
ちょうど中国自動車道あたりが、
ね、そうですね、
横切ってるところがありますね、
はい、あそこらまでだいたい28キロありますので、はい、まあ、ぐるっと回れば56キロですか、
はい、
ぐらいはありますね。
でそれ
は
やっぱりこう日を決めて回られたり、
ね、
部分的に回るんですか、は
い、そうですね、1日ずっと同じように回ったら時間がかかりますし、
はい、
重点的に見なければいけない場合もありますから、いろんなパターンを決めてですね、
なるほど、
巡視しております。
これ大事ですよね。特に今はまだ春先ですからいいんですけど、要するに止水期という、
はい、
また梅雨に入ろうかという時になりますと、やっぱり川がきちんとそういう堤防に支障をきたしてないかって、やっぱ確認作業って非常に重要なことですよね。
そうですね、特に出水期前ということでですね、うん、まあ、日常の巡視はするんですが、
はい、
特に出水期前ということではですね、私たち職員も出てですね、
はい、
また地域の水防団、まあ、消防団ですね、
はい、
消防団の方に参加いただいて、うん、合同で、点検、まあ、巡視をするというのもですね、うん、
はい、
やるわけです。
これがやっぱり消防団、水防団、いざという時は水防団の方が出てね、
そうですね、
水止めっていうか、はい、なんか漏水があれば、
はい、
そういった作業もやっていただかないといけないですから、はい、やっぱり一緒に回るということが大事なんですかね。
そうです、やっぱりサバ川の堤防がですね、どこら辺がですね、
はい、
危険、まあ、堤防の低いところも痩せてるところもありますので、
はいはい、
その辺がどこなのかというのをですね、うん、水防団消防団の方に、うん、見てもらいただいて、
うん、
どこら辺が危ないか、いざ水が出たときどこを注意しておけばいいかというようなことを十分知っていただく、うん、それとですね、水防資材をですね、
はい、
サバ川のサバ川沿いに、
はい、
土のうとかですね、備蓄土を、はい、置いてるんですが、
備蓄土ってのは土を貯めてるんですね、
そうですね、
これは普通に土が溜まってるんですか、そう置いてある。
堤防のですね、堤防に、まあ、腹付け、つけてですね、
つけて
持ってあるんですが、はい。
いざという時はそれを使って土のう作りをする。はい、で、まあ、いろんな水防工法を、まあ、はい、使う。土のうを積むことによって実現できるという。はい、ことになるから、要するにやっぱり現場で水防団さん動いてもらわないといけないですから、やっぱり弱いところと、ね、まあ、そういうものがどこにあるかっていう改めてちょっと確認をしておくのは重要ですよね、
はい、どこに何がどれぐらいあるかというのもですね、
やっぱり 量的なものもやっぱ押さえておかないと、
ね、はい、
どこまでその展開できるかっていうのは分からないですもんね、はい、はい、はい、今週と来週だけの仮設コーナー、タッキーのちょっと一息のコーナーでございます。何でもないお話をちょっとしようかなと思います。この番組、今日初めてお気になった方もおられるかもしれません。この番組はサバ川をテーマにいろんなお話をしております。川の話がたくさん出てまいりますので、改めて、こういう話題を出します。川の長さっていうのはあります。この番組でも以前、クイズで出したことがありますが、じゃあまずですね、世界で一番長い川って何川でしょう。サンズの川じゃありませんよ。はい、第3位が中国の長江ですよね、6300キロ、これ東シナ海に河口を持ってます、流れてますね。第2位もう皆さんご存知の通りアマゾン川だけど、これ正確に言うとですね、アマゾンからずっと遡っていくと、アマゾン、ウカヤリ、アプリマック。アプリマックっていうのは、ペルーですね。アプリマック川つって、インカ帝国の、まあ、都市っていうか、その地域を通過している川ですが、ちょうど非常に堀の深い川ですけども、この3つで、一つの、まあ、アマゾン流域と言いましょうか、河川を、まあ、形成してますが、これは6400キロ。非常に長いですね。で、ダントツ1位はですね、ナイル川と。ということで、文明を育みですね、いろんなものを作ってきたということで、やっぱり母なる川なんでしょうか、地中海に注ぐナイル川6650キロ長うございます。では日本で一番長い川というと皆さんご存知でしょうか。これはもうよく出てきますけども、第1位が信濃川ですね、367キロ。さっきのナイル川と随分桁が違いますが、なぜ日本の列島が小さくございますので、これでも長い川だと思いますが、367キロ、新潟、群馬、長野というこの3県にまたがって流れております。第2位が利根川ですね、322キロ、東京、埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉というふうに流れております。これ非常にいろんな県を、都県をですね、またがって流れております。第3位が石狩川、268キロということですね。じゃあですね、川幅で一番日本一なのはどこでしょう。これ皆さんよくご存知の川ですね、荒川ですね。荒川のですね、これまあ、堤防から堤防までの幅だと思いますが、2537メートル、大変長くございますね。ちなみにですね、日本一短い川ご存知でしょうか。那智勝浦町にあるブツブツ川で13.5 メートルだそうです。これ二級河川ですね。川もいろんな形があるなというふうに思いました。以上、今日終わってしまいましたね、仮説のコーナーでした。